皆さんこんにちは。今話をした、まあ、私の兄でありまして、私あの三男で内田美智子と言います。18の時に、まあ、養子に行きまして、まあ寺越から内田に変わったんで、まあ、そこのところをよろしくお願いします。じゃあ失礼してちょっと座らせていただいて。まあ、今兄の説明にもありましたように、ね、私の父親は陸から200メートルくらい、沖に出たところで、まあ、北朝鮮に拉致をされた。まあ、それはみんなよくご存知だと思うんですけれども、今回韓国の拉致被害者の、まあ、キム・ヨンナムさんの話、あの話が出てから、まあ、私たちのところへ取材が取っておきまして、それは何でか言うたら、まあ、拉致されたのに救助されたと本人が言ってる。これは寺越事件と同じケースやからということで、まあ、多くのマスコミの方に取り上げていただきました。だけども私は、この言わされている救助されたと言わされているこの件は私とキム・ヨンナムさんの、2件だけではないんです。もう1件知ってるんです。それは新潟の蓮池薫さんのお兄さんが奪還という本を出しまして、その本の中にも蓮池さん書いております。薫から聞いた話で北朝鮮という国を最もよく表していると思ったのが、彼らが日本に帰国する前、少し前の出来事です。お前たちがこの国に来た理由を考えろ。これは薫さんがユキコを誘ってモーターボートに乗って海に出た。途中でエンジンが故障してストップしてしまい、どんどん沖に流されていった。二人とも不安が募ってきてどうしようと言っていたところへ北朝鮮の船が通りかかり助けてくれたというストーリーを考えて話したのだそうです。北朝鮮にしてみれば作った話を強制的に覚え込ませるよりも本人が考えた話を喋らせた方が説得力が出ると思ったのでしょう。しかしそれにしてもあまりにも、おかしな話の内容なので私は呆れて、お前それ本当かよ、そんな話誰も信じるわけないだろうと言ってしまいました。石川県の寺越武史さん、庄司さんと父さんたちの消息に関しては漁船が故障し漂流して海に投げ出されたところを北朝鮮の船に助けられたという、まあ、おそらく真実ではない話が伝えられています。それとほとんど同じじゃないかと思いました。北朝鮮は拉致被害者を出していった時には、北朝鮮の国に来たストーリーを考えます。拉致をしてきたというストーリーではなくて作り話の救助されたという、そういうお話を必ず作っています。それをこの本は、今のキムさんの証言の以前に出た本なので、私はまたかと、本人が出てきた時には北朝鮮が救助した、本当に北朝鮮という国はいい国や、そういうことを、まあ、アピールするための作り話、またかと、そういうことを感じました。まあ、私たちのこの父親のこの拉致事件というものは、まあ、拉致を目的にした拉致事件、偶然に起こった拉致事件、まあ、本当にこの後者の方の偶然に起こった、まあ、拉致事件だと、まあ 皆さんは考えております。それはなぜかというと、やはりこう岩場で、まあ、地形が入り組んだ、まあ、船で侵入しようとしたときにこの船を隠せる、そういう場所で起こったんです。他の拉致被害者の方々はほとんど多くは砂浜の海岸というところが多いと聞いております。砂浜ですと人がよく通るから、人がおるから拉致をすると。岩場というところは人があんまり、通らないから侵入目的で入ると。そういうことでうちの父親たちはまず間違いなく、偶然に侵入したところを、出くわして、拉致をされたんだと思います。しかしこの救助された、拉致ではない、救助されたと、そういう話が今でもまかり、まあ、私らのこの話は、今からまあ25年ほど前なんですけど、まあ、そのストーリーが未だに、まあ、まかり通るというのは、やはり私たちが、私の思うはところは、日本の国がですね、北朝鮮に対して、24年間も音信不通のままにしていったのは拉致監禁である、この件は絶対に本人は何と言おうとも状況を調べて間違いなく拉致だとはっきり言わないから、北朝鮮も、図に乗って、まあ、図に乗ってが、まあ、このストーリーは、まあ、使えると、そういう思いで、いつまでたってもこういうことを言ってくるんじゃないかと思います。責任とまでは言わないんですけども、やはり日本の政府もこの寺越事件を拉致と認定しないところに悪いところがあると思っております。まあ、私たちのこのその後のまあ、推移というか、それは、まあ、寺越智恵さんが、まあいとこの武志に会いに、まあ今回で36回目、昨日北朝鮮に行きました。まあ、ミサイルが飛んで、豪華何しようが息子に会いたいだけやからということで、まあ、会いに行きました、昨日。まあ、そういう36回も訪朝したんですけども、その間には、武志の父親である、太宰門というですけども、北朝鮮に渡り今も暮らしております。まあ、向こうによって救助されたと、いい暮らしをしていると、そういうことを、言わされて、お父さん、息子である私がいい暮らししているから親孝行させてくださいと、この親子の情を北朝鮮はうまく使ってですね、北朝鮮を呼び寄せるんです。私、まあ、そういうこの寺越事件の推移を見ていると、今度心配してくるのは、韓国のキム・ヨンナムさんのお母さん、やはり、まあ、年老いて今、まあ、病弱でね、年老いて、まあ、なかなか会いにも行こうとしても行けないような状態。そうするとヨンナムさんは必ず北朝鮮の命令かなんか、それでね、お母さん、こういう広い部屋が当たってこういういい生活してます、最後の親孝行させてくださいと、母親を今度北朝鮮へ引っ張る、こういう流れになってくるのを、まあ、心配しているわけです。また福井県の千村さんの娘さんを、まだ北朝鮮に残っている時に縁談話があると、そういう ことを、まあ、流したのが、まあ、巴さんなんです。そのことによって被害者であるジャスシさんたちを、まあ、揺さぶると。北に残っている、子供が心配で北に帰りたいと、そういう揺さぶりをかけたのが、まあ、巴さんなんですけれども、まあ、ヘギョンちゃん、もう18歳になりますかね、まあ、もう本当に、1年2年したらやはりそのことに、ヘギョンちゃんのやはり結婚話とかそういうことでもまた、揺さぶりをかけてくる。これはまず間違いないと思います。お母さんが北朝鮮に親子の情を悪用されて、行きたいとかそういうことで揺さぶられたり、まあ、私たち家族会の代表の、まあ、横田さんご夫妻、まあ、ある意味では私たちと同じ立場なんです。一つの事件、身内で拉致と救助とそういうことをで、いろんな苦しみとか、まあ、そういう葛藤があって、言うに言われん、まあ、気持ちがあります。本当の身内でないですけども、めぐみさんと旦那さん結婚されて、まあ、韓国のその家族の方々と同じ身内になったと思います。片方では、救助されたと。めぐみさんは間違いなく拉致であると。本当にこれからも今までたくさんいろんなことで心北朝鮮に揺さぶられて、これからもやはりいろんなことがこれまで以上にまた苦しい胸の内になってくると思います。そういうことを考えますと、まずやはりこの拉致問題早く解決しなければ手遅れになると思います。今キム・ヘギョンちゃんまた向こうで結婚する、子供ができた、結婚男性の方の人は北朝鮮の人間や、またたくさん問題が増えて出るに出られないになってくると思います。ここは本当に、まあ、日本の政府には毅然とした態度を持って、本当に、まあ、今回この圧力をすぐかけてくれたのは本当に良かったと思います。この拉致問題を一日も早く解決しようとする姿勢、ね、このためには本当に早い制裁をかけてくれて、まあ、良かったと思っております。まあ、私たちはこの寺越事件が分かってから25年経って、この北朝鮮のやり方というのを本当によく分かってきております。その分、まあ、このキム・ヨンナムさんたちの、そのこれからというのも、まあ、手に取るように分かります。だから一日も早くこの拉致問題を解決していただきたいと、政府には、本当に心から願っています。皆さんもこの私たちの心情を、本当に、ご理解はしていただいて、これからも力強い応援をよろしくお願いしたいと思っております。今日はどうも本当にありがとうございました。